それでは今日の引用箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書の12章、24節から26節まで、お読みいたします。新約聖書の187ページです。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。以上です。よろしく。
まあ、先週2回もちょっと四国まで行きまして、まあ、徳島の、まあ、喜びの集い始まる前に、まあ、ある病院まで行きまして、まあ、どうして行ったかと言いますと、まあ、その前に入院されている姉妹から、まあ、一枚の手紙をもらったんですけども、まあ、ちょっと部分的にお読みいたします。まず、まあ、3箇所の御言葉を、まあ、書いたのです。新命記の32章4節、主は言わ、主の御業は完全、誠に主の道は皆正しい、主は真実の神で偽りがなく正しい方、すごな方である。2番目の箇所は使徒行伝14章22節、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。もう一箇所、コリント第2の手紙4章7節、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。いつもお祈りくださりありがとうございます。病気をいただいて、価値やこの世のすべてのことから切り離されて、ただ主イエス様との静かなお待ちわれの中へ入れていただいていること、本当に感謝です。御言葉は命そのものです。すぐに主から離れて自分勝手に生きようとする高ぶりをいつも思わされます。またどういうわけか、救われる以前より私の周りには病気で苦しんでおられる方が多いのです。今まで、そして今でも、その方々の心の痛みは全くわからないものであるにもかかわらず、口先だけで慰めようとしたり、主イエス様にのみご影響を期すものでなかったことを悔い改めさせられております。主は本当に素晴らしい方ですね。偉大な方です。もっともっと主を知りたいです。病んでますますイエス様の愛を教えられ、喜びに満たされています。こんな素晴らしいイエス様を周りの方々に少しでもお伝えできますよう、私が砕かれますように、これからもお祈りに覚えてくだされれば感謝です。また手術の後より計6回の抗がん剤治療のため、徳島大学病院へ入院退院を繰り返してまいりましたが、ちょうど喜びの集いの時、最終回の投与予定です。御心でしたから求めている方々を見舞っていただけたらと願っています。どうぞよろしくお願いします。まあ、それから、まあ、21人の、まあ、患者さんたちの、まあ、名前を書いて、まあ、どういう状況にいるのか云々と書いたのです。まあ、行った日また別のリストをもらったんですね。70人の人々の名前書いてました。まあ、まあ、彼女のいる部屋は、まあ、4人部屋だったんですけども、 やっぱりみんなもう聞く耳を持っていて、まあ大体みんな小さいと小さいの間の、まあ、奥さんたちなんです。まあ、彼女一番若くて46歳なんですね。まあ、彼女のこともぜひ覚えてください。高谷直子姉妹です。46歳。高谷直子姉妹。まあ、ちょっとあの病室で、まあ、皆のために話したとき、まあ、急に一人の奥さんのご主人もお入りになって、けど彼はもう真剣そのものでした。まあ、なんかもう涙が出ちゃって、けども、結局あの姉妹の証とはやっぱり素晴らしかったからです。ですから彼女はまあ大体80何人の人々と話し合って本を出したりして、まあ主を紹介したのです。本当にまああの徳島の教会の宝物だと思ったんです。どうして病気になっちゃったのか、誘引されたのか、もちろんイエスも紹介するためと彼女は確信しているのです。本当に魂を獲得することはあるよ信者にとっての主の使命です。あるよイエスも信ずる者はこの最も大切なご奉仕のために召し出されています。けどもイエス様のために魂を獲得したいというこの上もない情熱を本当にしている人は少ないなのではないでしょうか。多くの信ずる者は自分の仲間や近所の人々の魂の救いに対して全然責任を感じていない。まあ、ヒセキエル書3章18節のように私は彼の血の責任をあなたに問うという言葉は我々に大変な責任を驚くべきほど冷静にまた挑戦的に示しています。イエス様は人間の魂を非常に価値あるものとして尊重なさいましたから、魂を滅びから救うためにイエス様は喜んで手の栄光を捨ててこの地上の貧しさ、悩み、恥、死の苦しみを受けてくださいました。まあ一つの魂の価値がそれほど高価なものであるならば、その救いのためにはどれほどの距離も遠すぎることはなく、どれほどの重荷は、まあ、貧しさなく、いかなる配慮も大きすぎず、いかなる仕事も難しすぎることはありません。まあ、インドで非常に主によって、まあ、祝福されたダビッド・ブレイナードという人は次のように告白しました。私は主イエス様の栄光のためであればダメになっても構いません。どこでどのように住んでいても、どのような困難を経験しようとも、それが主イエスのために魂を獲得するためであるならばどうでもいいことです。まあ、彼はこうした態度を取ったからインドで本当に素晴らしいリバイバルが起こるようになりました。まあ、一人の魂を悪魔の支配している王国から手の素晴らしい光へ導く器として主の御手の中にいることほど大いなる栄光はありません。まあ、一人の無神論者の、まあ、言名をちょっと紹介いたします。まあ、の無神論者は次のように書いたのです。もしも私が宗教家であるならば、この人生に送る私の信仰の認識と実行が死後の命の運命に根本的な影響を及ぼすということを本当に真実を持って全く確信して徹底的に信ずるでしょう。宗教は私にとって全て文字通り全てを意味するでしょう。この世の喜びを 私は無価値なクズとして脇に押し合ってしまうでしょう。この父親の追求は私の目には愚かなことであり、この予的な考えと感傷は全く無価値なものです。私の最初の思いは朝目覚めでも宗教であり、同じように夜眠るにつく時にも宗教でありましょう。私は目に見えるもの、この世の宝のためによりも朽ちることのない手の宝のために働くでしょう。私に天国のためにただ一つの魂は獲得することは私にとって何十年の苦しみの生涯に値します。この世の誇りは誇りも計算も私からこの目標を奪い去らないでしょう。この世の名誉は私は福音の別伝えることに対するいかなる妨げともならないでしょう。私は目に見えないお方すなわち主なる神と語り、私の感情は新たに燃え始めることでしょう。喜怒哀楽に満ちたこの地上は一瞬たりとも私の思いを支配しないでしょう。ここが全ては永遠のほんの小さな一短編に過ぎず、いかなる言葉もその小ささを書くことができないほど小さいものでしょう。私は永遠の世界だけを大切にし、私の周りにいる失われた魂のことだけを考えるようになるでしょう。なぜならその魂は間もなく永遠の滅びに至るか永遠の幸せに至るかのどちらだからです。この地上のことだけに思いを馳せ、一時的な幸せを追求し、朽ちゆく財産を得ようとするそのような愚かな者たちのために私は苦労するでしょう。それから私は時が良くても悪くても次のことを述べ伝えることでしょう。たとえ全世界を設けたとしても魂を損ないのが何の得になるであろうと。まあ今まで私はこの無神論者の考えたこととして、まあ、いくつかの文章を紹介したんですけど、まあ、その場合万が一もし万が一自分が宗教家だったならば、すなわち別の言葉で言うと、もし万が一神がいらっしゃるならばという、まあ、条件付けの文章であることに注意すべきです。言うまでもなく無神論者は主なる神の存在を否定しているわけですから、そういう条件の実際には全く認めていないわけですが、まあ、そういう無神論者でさえ万が一という条件をつけて考えることは可能です。そうだとしますと、そういう無神論者の言った言葉はすなわち、まあ、条件付きの文書は主イエス様の人生観と全く同じことになることがわかります。そして言うまでもなく私たちも同じ心構えを持つべきなのではないでしょうか。まあ、魂を獲得するためにどうしても必要なのは、救われていない人々のために心配する、体を愛することであります。愛されたくない人はいないでしょう。他の人からのけ者にされ孤立し絶望的になった人は決して幸せではありません。今日隣人愛についていろいろ言われていますが、結局は皆自分のことしか考えていません。本当の悩みはミスがされてしまっていますので書評がされています。人間は、まあ、静けさと哀悼を皆切に求め憧れています。人間は憩いのないものです。満たされてもらいたいのです。認められたいと思っています。けどもそれらの背後には永遠なるもの まことの満足を与えてくれるお方、すなわちイエス様に対する上乾きが隠されています。今日必要とされているものは、もちろんキリスト教の宣伝者でも世界改革者でもありません。ただ過ぎゆくもの、一時的なものだけを追い求めることは虚しいのです。もし私たちが主イエス様を第一にし、イエス様を心から愛し、その動機が純粋であるならば、我々の周囲の人々は自発的にイエス様を信じ、イエス様に従う決心をするようになります。実はこのことが今日一番必要とされていることです。私たちの周りにいる人々は